人生をハッピーにする30の方法。その1。あなたは今、歴史を作っているところである。元気を出したいときは、歴史書を読んでみましょう。ぜひ、おすすめです。歴史書は元気が出る本です。日本史でも世界史でもいいです。詳しく書かれた一冊より、簡素で初歩的な一冊で十分です。歴史書を読むと、意識が変わります。ある日、突然、この世が誕生したわけではなく、何千年も前からの複雑な経過があるとわかります。戦いがあったり、海を渡ったり、城を作ったりです。戦を耕したり、決まり事を作ったり、冒険をしたりです。歴史を作っている中心は人です。一人一人の行動が塊になり、出来事が生まれ、歴史が作られます。そうした長い歴史の最前線にいるのがあなたです。あなたは今、最新の歴史を作っている一人です。大げさではありません。事実です。小さい存在でも確実に影響があります。あなたの行動は大切です。あなたが行動することは歴史を作ることでもあります。だらだらしていれば未来の歴史書にはだらだらした人がいた。そういう時代だったと書かれるでしょう。やる気を持って行動していれば未来の歴史書には生き生きした人がいた。そういう時代だったと書かれるでしょう。さあ、こうしてはいられません。未来の歴史書に恥じない行動をして立派な未来を作っていきましょう。あなたは今歴史を作っているところなのです。今自分は歴史を作っていることに気づく。人生をハッピーにする30の方法。その2。取り組み始めた段階で半分終わっている。私たちが一番大変なのは取り組み始めるまでです。気持ちを奮い立たせ重い腰を上げなければいけません。重い腰にダンベルが入っているかのようになかなか持ち上がらないのです。取り組み始めるのも一仕事です。しかし、逆を言えば、取り組み始めた段階で仕事は半分終わっていると言えるのです。一番大変なスタートを乗り越えられたのですから、大きな前進です。あとは、勢いに任せて進むだけです。一度進み始めると、勢いがあるため、ついつい前に進みます。勢いがあるため、壁があっても突き破れます。大きな落とし穴があっても飛び越えられます。さあ、少しだけやろうという軽い気持ちでいいのです。軽い気持ちの方が軽く始められます。気づけば、心のエンジンがフル稼働しているのです。軽い気持ちで取り組み始める。人生をハッピーにする30の方法。その3。あなたの人生は全てがベストタイミング。あなたの人生で起こる出来事は全てがベストタイミングです。失敗が早すぎたと思うことはありません。早すぎた失敗でちょうど良かったのです。いい時期に失敗ができたから気づきのきっかけを得ることができました。行動が遅すぎたと思うこともありません。行動が遅すぎてちょうど良かったのです。遅かったから悔しい思いができ、結果として貴重な経験ができました。早すぎる失敗も遅すぎる行動も実は全てがベストタイミングです。神様はあなたに幸せになってもらおうと様々な出来事をベストタイミングで与えます。早すぎた、遅すぎたと思えても何らかの意味があります。しばらくすればあの時に経験できてちょうど良かったと思います。人生に起こる全てはベストタイミングです。遅すぎることも早すぎることもありません。世の中は全て調和されています。だから今ここに生きています。これからはもっと良くなるでしょう。さて、今日もこれからベストタイミングの続きが始まるところです。今日はどんな出来事があるでしょうか。すべてはベストタイミングと意識しながら一日を過ごせば人生の見方が変わります。すべてがありがたく思え生活が生き生きするのです。すべてがベストタイミングであると気づく。人生をハッピーにする30の方法。その4。プロセスを楽しむことができなければ人生も楽しめない。私たちは何かを達成するために生きています。試験に合格するためであったり、仕事を達成するためであったりです。夢を実現したり、好きな人を振り向かせたりです。大きな目標が達成できた瞬間は喜びでいっぱいですね。そうした喜びもいいのですが、一つ問題があります。達成した瞬間だけ楽しむなら人生のほんの一瞬しか明るくなりません。花火のようです。大きな花火は綺麗ですが一瞬です。喜びを感じる時間があまりに短すぎます。一瞬の喜びのために長時間の我慢は辛いです。喜びの基準が達成した瞬間だけになると人生のほとんどが我慢で埋め尽くされるのです。大切なことはプロセスを楽しむことだけです。試験に合格した時だけでなく合格するまでのプロセスを楽しみましょう。仕事を達成した時だけでなく達成するまでのプロセスを楽しみましょう。プロセスを楽しむことは今を楽しむことです。今を楽しむことは毎日を楽しむことであり、ゆくゆくは人生全体を楽しむことにもなります。プロセスも楽しむことができれば人生全体を明るくできるのです。あなたも今何かを達成しようと毎日努力を重ねているところでしょう。そのプロセスで楽しみを感じていますか？楽しい気分でなければプロセスを楽しめていない証拠です。改善の余地があります。どうすればもっと楽しくなるか考えてみましょう。余裕を作ることかもしれませんし、居心地のいい環境に移動することかもしれません。取り組み方を見直すいい機会です。自分なりにプロセスを楽しめるように工夫することです。プロセスを楽しむことができれば人生は全体が明るくなるのです。達成の瞬間だけでなくプロセスも楽しむ。人生をハッピーにする30の方法。その後、やる気になるだけでは意味がない。行動してこそ意味がある。やる気になりましたでは意味がありません。テンションが上がり元気が出ますが、それで終わりです。しばらく快な気分が続いても何かを生むことはありません。車のエンジンをかけただけでアクセルを踏んでいない状態と同じです。アクセルを踏まないだけではガソリンを無駄に消費するだけです。ガソリンがもったいないです。排出ガスが出るばかりで環境破壊だけが進みます。その状態を放っておけば前に進まなくてもいずれ減速します。車を走らせてこそエンジンをかけた意味があります。エンジンがかかるから車は前に進めるのです。やる気も同じです。やる気を出すとは心のエンジンをかけることです。やる気を出して行動してこそ意味があります。現実に変化が生まれ未来が変わります。やる気が出るほど強い行動もできるのです。やる気が出たら行動せよという合図です。やる気と行動はセットにしましょう。アクセルを思い切り踏んで勢いに乗って行動すればいいのです。やる気と行動はセットにする。人生をハッピーにする30の方法。その6。寝つきが悪いのは何かが良くない警告である。寝つきが悪くて困った経験はありませんか？床についてもなかなか眠れなかったり、睡眠中に目が覚めたりです。仮に睡眠不足くらいなら生活に大きな影響はないでしょう。大きな支障がないからこそ多くの人が軽く流しがちです。多少寝つきが悪くても眠れないことはよくなる、これくらい大丈夫だろうと軽視する。しかし寝つきが悪いのはやはり良い状態ではありません。人間は夜になると自然と眠くなるものです。寝つきが悪いのは何かが良くない警告と考えることです。ストレスが多すぎる生活を送っているせいかもしれません。生活リズムが崩れているせいかもしれません。部屋の照明が明るいせいかもしれません。就寝前のパソコンのせいかもしれません。運動不足も寝つきが悪くなる原因になります。寝つきが悪いのはすでに睡眠トラブルの一種です。少しくらい眠れなくても大丈夫と思わず警告だと考え、生活改善のきっかけにしましょう。寝つきが悪い原因を探る。人生をハッピーにする30の方法。その7。バスや電車の揺れは最高の癒しである。バスや電車の中ではなぜか眠くなりませんか？乗り物が移動することでとてもうるさいにもかかわらずなぜか眠くなります。あまりにも気持ちが良くて立っていても眠くなることです。なぜバスや電車はあれほど眠くなるのでしょうか？程よい揺れがあるおかげです。バスや電車に乗ると移動中はグラグラ振動します。お母さんの背中におんぶしてもらっているかのようで妙に安心できます。適度な揺れが癒しをもたらします。もし全く揺れないバスや電車が登場すれば物足りなく感じるでしょう。将来空中浮遊するバスや電車が登場すれば静かすぎるという苦情が出るかもしれませんね。乗り物に酔いやすいなら揺れを楽しもうと思うのがコツです。揺れを楽しもうと思えば癒しに変わります。乗り物酔いも強くなるのです。 バスや電車では揺れを楽しみ癒される。人生をハッピーにする30の方法。その8、料理人や給仕は見えない努力をしている。料理人や給仕は見えない努力をしています。料理人はできるだけ早く食べてもらうため調理室で素早く料理をしています。出来上がった料理は少しでも早くお客さんに提供するため給仕がさっと運びます。お客さんの見えないところでスピードを重視した連携プレーをしています。その最後を締めくくるのはあなたです。サーブされても料理に手をつけず同席者との話に夢中になっていませんか。せっかく目の前に美味しい料理があっても食べ始めるのが遅ければ新鮮さが失われます。食べ始めるのが10秒遅れると10秒分の美味しさが失われています。10秒分の食事代を損しているのと同じです。レストランで料理が出てくればできるだけ早く食べ始めましょう。携帯電話をいじっていたり本を読んでいたりしていても一時中断です。同席者がいれば話をしながら食べ始めます。熱いものは熱いうちに食べましょう。冷たいものは冷たいうちに食べましょう。早く食べ始めること美味しくいただけます。料理人や給仕も喜びます。急いで仕事をした甲斐があったなと満足します。時間を大切にすることでみんなが喜び料理も美味しく味わえるのです。出てきた料理はできるだけすぐ食べ始める。人生をハッピーにする30の方法。その9、あなたは食事をすると食事を味わうのどちらですか。食事の姿勢には2種類あります。食事をすると食事を味わうです。どちらも食事をすることに変わりはありませんが満足感に違いがあります。食事をするとはただ腹を膨らませるだけのことです。食事をすることが必ずしも味わうとは限りません。テレビを見ながら食事をしたり新聞を読みながら食事をしたりすると食事に集中できません。食事が味気なく感じるのは食事に集中していないからです。食事が事務的になっています。忙しいのはわかりますが少し余裕にかける行動です。食事の味に集中できていないため腹を膨らませるだけになっています。これが食事するの状態です。一方で食事を味わうとは目の前の食事に集中することです。食事は本来快感です。元気を充電する時間であり癒される時間です。食事に集中すればするほど味わいがよく感じられます。食感、色、味わい、形などに集中すればいつもと変わらない食事でもこんなに美味しいのかと驚くはずです。食事は集中すればするほどよく味わえます。同じ食事でも姿勢が異なるだけで別々の意味になります。食事をするだけになっていませんか。食事は味わうものです。食事の時くらいは目の前の料理に集中しましょう。食事の時くらいは目の前の食事に集中する。人生をハッピーにする30の方法。その10、生き方は2通りしかない。最初に楽をして後で苦労するか、最初に苦労して後で楽をするか。生き方を大きく分けると2通りしかありません。1つ目は最初に楽をして後で苦労する生き方です。学生時代に勉強をせず遊んでばかり過ごします。楽しくて楽ですがその代わり後で苦労します。勉強をサボったため大人になってからわからないことが多くて苦労します。勉強が遅れているため仕事でも認められにくくなります。給料もたまりにくいためお金がなくてさらに苦労が増えるのです。苦労から逃げたいと思いますが逃げられません。しわ寄せは必ずやってきます。もう一つの生き方は最初に苦労して後で楽をする生き方です。学生時代一生懸命に学問に励みます。苦労もストレスも多い日々を送りますがその代わり後で楽になります。勉強をしっかりすればするほど知識や見聞が豊かになり世の中が面白く見えてきます。しっかり勉強して学問を身につけてきたため仕事でも認められやすいです。仕事で認められやすければ給料も上がりやすくなり生活も楽になるのです。もちろんどちらの生き方でもいいです。ただし私としては最初に苦労する生き方をお勧めします。年を取ってからの苦労は大変だからです。年を取るにつれて体力も記憶力も落ちます。衰えてからの苦労は大変です。思うようにはいかず若い時より何倍も苦労するのです。若いうちなら体力も記憶力もあります。苦労はいえ余裕があるため小さな苦労で済みます。本当のところ苦労は若いうちにした方がいいのです。若いうちに苦労は買うくらいでいいです。若いうちに苦労を買うと実は節約になります。勉強に投資したお金は後から倍になって返ります。人生の最初で苦労しておくと後の人生が楽になるのです。最初に苦労して後で楽になる。人生をハッピーにする30の方法。その11、体が重く感じるのは上に上がっているから。エレベーターは面白い乗り物です。エレベーターは動いていてもエレベーターの中では止まって見えます。音はありません。景色の変化もありません。完全個室の中でただじっとしているだけです。変化があるのは重力です。勢いよく上に上がるとき重力がかかるため体全身が重くなります。少し踏ん張るためうっかりおならが出やすい瞬間です。だからエレベーターの中ではよくおならが聞かれます。人生も同じです。人生では変化がなくだるい日々を送ることがあります。人生のエレベーターに乗っているのです。上にぐいぐい上がるエレベーターに乗っているため体が重く感じています。景色の変化もありませんがもうすぐ目的地に到着します。扉が開く瞬間に向けて準備をしましょう。扉が開くと明るい世界が待っています。上に上がる人生のエレベーターに乗っていることに気づく。人生をハッピーにする30の方法。その12、悩みは頭だけで考えるのではなく紙に書いて書き出す。悩みを頭だけで考えるのはよくありません。頭だけで考える状態はモヤモヤしているため実態がつかみにくいです。頭だけで解決策を考えようとしても限界があります。悩みはただでさえ頭を疲れさせます。悩みを考えるとき脳はとてもパワーを消費します。疲れやすくなると思い浮かぶ解決策も思い浮かばなくなります。頭が疲れてくると元気がなくなります。元気が出ないという新しい悩みがまた生まれるのです。ではどうするのかというと紙に書いて書き出すのです。紙に書くだけでモヤモヤしていたことが具体的になります。書き出してみると小さなことに悩んでいたことに気づきます。大半の悩みははっきり目に見えるようになっただけで安心できます。頭に余裕が生まれるため解決策も浮かびやすくなります。悩みを早く解決させたければ紙に書いて書き出すことです。恥ずかしがらずに太い字ではっきり悩みを紙に書き出しましょう。さてここで一つ提案があります。この文章を目にしたのはいい機会です。今抱えている悩みを全部紙に書き出してみましょう。一つではなく全部です。些細なことから大きなことまで全部紙に書き出してみましょう。今やらないと一生やらないでしょう。今がチャンスです。悩みは紙に書いて書き出す。人生をハッピーにする30の方法。その13、どんなに悩んでもいい。ただし歩みだけは続けること。あなたは今悩みを乗り越えている最中です。このままでいいのだろうか、この先どうなるのだろうかと思います。どんなに悩んでもいいのです。悩みに苦しみながら歩むのが人生です。もし悩みのない人がいればもう死んでいます。今悩んでいるのはきちんとこの世で生きている証拠です。生きている人はすべて何らかの悩みがあり苦しんでいます。問題は悩んだときどうするかです。悩みがあるからとはいえ歩みまでやめるのはよくありません。歩みをやめれば行動がゼロになり結果もゼロになります。歩みをやめて悩みが解決されることはありません。むしろ変化のない生活では悩みはもっと大きくなるばかりです。悩むことはあっても歩みだけは続けましょう。少し休憩することはあっても元気が出ればまた歩みます。杖をついたりため息をついたりしてもいいですから前に進み続けましょう。山の向こうには綺麗な景色が広がっています。前を見て歩み続ける限りどこまでも前進できます。前進している限りゴールへとたどり着ける日がいつか必ずやってくるのです。どんなに悩んでも前を見て歩み続ける。人生をハッピーにする30の方法。その14、幸せに理由はない。不幸には理由がある。どうすれば幸せになれますかと聞くのはナンセンスです。 幸せはなるものではありません。気づくものです。幸せは日常の至るところに点在しています。当たり前のことをして当たり前のことに感謝するだけです。例えば人と会ったとき挨拶をします。楽しい会話を心がけたくさん笑います。食事はよく噛んでしっかり味わいます。仕事はサボらず一生懸命します。これだけです。当たり前のことをして当たり前に感謝すれば幸せを感じます。人との触れ合いに喜びを感じ、美味しい食事に満足感が得られて仕事が充実します。幸せには理由がないのです。しかし不幸には理由があります。人と会えば腹探しをします。食事の時はまずいというのが口癖です。仕事ではサボってばかりであり、口にするのは会社や上司の悪口ばかりです。一言で言えば当たり前ができていません。当たり前をしていないから当たり前の幸せが感じられないのです。当たり前に対して感謝を忘れる人は不幸になります。幸せを目指すより不幸を避けることです。不幸には理由があります。不幸になる理由を改め、当たり前のことを大切にしましょう。当たり前のことをして当たり前に感謝をするだけです。当たり前のことをして感謝する。人生をハッピーにする30の方法。その15、トイレを我慢してもいいことは一つもない。用を足すのは人の生理現象です。生理現象は誰にでもあります。しかしトイレに対する考え方には個人差があるようです。用を足すことは品がないと思い、トイレの回数を抑えようとしていませんか。トイレには臭い、汚い、暗いというイメージがあるためか、トイレに行くことを控えめにする人がいます。少し変わった考え方です。そもそも用を足すとは体内の不要物を排出する行為です。つまり体をきれいにする行為です。トイレを我慢する方が体に良くありません。お物を体の中に溜め込んだままにしています。生理現象は我慢してなくなるものではありません。むしろ我慢すればするほど大きくなるものです。トイレを我慢していると心の中で苦しい、辛い、気持ち悪いと思います。股間がムズムズし始め、そわそわ落ち着きがなくなり、目の前に集中できなくなります。頭の中がトイレのことでいっぱいになります。トイレを我慢すればするほどトイレのことばかりを考えるようになります。トイレに行くことはかっこ悪いことではありません。額に汗をかいて股間をムズムズさせている方がはるかにかっこ悪いです。トイレに行きたいと思えば素直に行きましょう。タイミングが悪ければ首のいいところでトイレに行きましょう。我慢せずにトイレに行く。人生をハッピーにする30の方法。その16、ほとんどの人が自分から青春を終わりにしている。青春とはいつからいつまでのことを言うのでしょうか。辞書で調べてみると、人生の春に例えられる時期とあります。具体的な時期は書かれていません。人生の春に例えられるとあるように、青春とは心の状態で決まるものです。しかし多くの人は自分から青春を終わりにしています。誰もやめなさいとは言っていません。にもかかわらず、もう若くないから、もうそんな年ではないからと自分から青春を終わらせてしまうのです。青春が終わるからそういう発言をするのではありません。そういう発言をするから青春が終わるのです。もったいないことです。ほとんどの人が自分の意思で青春を終わりにしています。逆に言うと、青春は自分の意思で続けることもできます。青春がまだ続いていると思えば続けられます。まだまだこれからといえばまだまだ続きます。企画が大切です。企画があるから心が若いです。青春とは心が若い状態のことです。好奇心を持って新しいことに挑戦しましょう。情熱を持って物事に全力を尽くしましょう。年相応とは合ってないようなものです。企画があれば自分で年相応を作っていけます。企画があればいつまでも心の若い状態が続きます。自分から青春を終わりにしなければ一生涯青春を続けることができます。人生の春はいつまでも続くのです。青春を自分から終わりにせず、これからも続ける。人生をハッピーにする30の方法。その17、傘を持ち歩くのが面倒だと思うのは安い傘を使っているせいだ。傘を持ち歩くのが面倒という人には共通点があります。安物の傘を持っているのです。ワンコインで買えるような安物の傘です。雨に濡れなければ十分だと思っているため、安物の傘を選ぼうとするのです。安物の傘を手にすると傘が荷物になります。荷物になると重く感じ、持ち運びも面倒になるのです。傘を楽しく持ち歩きたければおしゃれな傘を買いましょう。お金をかけて飛び切りおしゃれな傘を買うといいです。大好きなブランドの傘でもいいでしょう。傘に力を入れるのは大切な意味があります。おしゃれな傘を持つとファッションの一部になります。ファッションとは自分の個性を主張するものです。傘をおしゃれにすることで持ち歩いたとき自分が元気になります。傘を持ち歩く姿がかっこよく、足取りが軽くなります。雨の日でも楽しめます。傘もいつもより軽く感じるから不思議です。雨の日のファッションを楽しむため、傘にお金をかけましょう。傘にお金をかけるかどうかで雨の日が楽しめるかどうかが分かれるのです。お金をかけて飛び切りおしゃれな傘を手にする。人生をハッピーにする30の方法。その18、自分を信じるほど潜在的な力が発揮される。物事がうまくいかない人にはある特徴があります。自分に自信がないことです。物事がうまくいかないから自分に自信がないと思いますが、違います。自分に自信がないから物事がうまくいかないのです。自分を信じないと必ず弱気になります。できないかもしれないと眉を潜め弱腰になります。弱気で行動している限り潜在的な力は発揮できません。無意識のうちに手を抜いてしまい結果が伴いません。自分を信じないのは自分の力を封印する習慣なのです。潜在的な力はぼーっとして出てくるものではありません。自分を信じることで出てきます。自分を信じるほど強気になります。強気になると行動にも気合いがいり、より結果が発揮できるようになります。行動が増えると経験量も増えるため、どんどん上手くできるようになります。好循環です。結果として潜在的な力が発揮されるのです。自分はやればできると信じることです。根拠はなくていいのです。根拠は後からつければ十分です。まず自分を信じるのが最初です。潜在的な力は自分を信じるほど発揮されます。自分を信じるから人生が切り開けるのです。自分を信じて潜在的な力を発揮する。人生をハッピーにする30の方法。その19、満開の花もつぼみの花もどちらも美しい。大切な記念日には花屋で花を買うことがあります。愛の告白なら真っ赤なバラの花です。母の日なら彩り豊かなカーネーションです。観賞用なら多年草であるシクラメン、チューリップ、ハイビスカスなどが有名です。花のタイプの他に迷うのが花の状態です。満開の花もあればつぼみの花もあります。どちらの方がいいかなと悩んでしまうのです。ベストな花の状態は状況によって変わります。例えば大切な記念日に贈る花には満開の花がおすすめです。誕生日、父の日、母の日などです。満開の花は最も綺麗な状態です。パッと手渡した時の感動も大きくなります。今すぐ花の美しさを楽しみたい時は満開の花を買うといいでしょう。一方、観賞として楽しみたい時はつぼみの状態がおすすめです。つぼみの状態は寂しいですが、数日かけて花開く様子が楽しめます。どんどん花が成長していく様子は子供が成長している様子を眺めているようです。つぼみはつぼみの良さがあり、満開には満開の良さがあります。満開の花もつぼみの花もどちらも美しいです。時と場合によって買い方を変えるといいでしょう。状況に応じて花の買い方を選ぶ。人生をハッピーにする30の方法。その20、楽しくない時にニコニコするのが本当のプラス思考だ。何も楽しいことがない、そう思ったらニコニコしましょう。プラス思考とは楽しい時にニコニコすることではありません。楽しい時にニコニコするのは普通です。楽しければ誰でも笑ったり元気になったりします。マイナス思考の人でも元気のない人でもニコニコします。本当のプラス思考とは楽しくない時にニコニコすることです。自分から雰囲気を明るく変えようとする人のことです。例えば今ニコニコしてみましょう。楽しいことがなくてもいいのです。 楽しくない時こそ笑顔が大切です。まず口角を上げてみましょう。それだけで明るい雰囲気が漂い始めます。明るい雰囲気は自分から作り出すものです。ぼーっとしていてもいい表情になるではありませんか。それがプラス思考です。楽しくない時でもニコニコする。人生をハッピーにする30の方法。その21。人に知られたら大変と思うことほど大したことではない。人に知られたら大変と思うことはありますか。自分のイメージが悪くなることを恐れている姿は見てわかります。おどおどした表情で言葉を選んでいます。これを話せば友人から嫌われて仲間外れにされ世界で一人きりになるだろうと思っています。自意識が過剰です。自分のイメージが悪くなることを恐れている様子はすでにイメージが悪いです。話をしづらいです。話をしているこちらまで緊張してきます。人に知られたら大変と思うことを思い切って友人に話してみましょう。そんなことをすれば大変なことになると思いますが、大変なことにはなりません。最初は、そうなんだと驚かれますが、しばらくすると平然とした態度に戻ります。他人の失敗や間違いは自分には関係ありません。人事と思われ少し笑われて終わりなのです。人に知られたら大変と思うことは知られても大したことになりません。大丈夫だと気づきます。私にも人に知られたら大変と思うことがあります。男子トイレに入るつもりで間違って女子トイレに入ったことがあります。数学のテストで0点を取ったことがあります。高校3年の時に一度おねしょしたことがあります。ほら、こんなものです。驚かれますが、一言です。そうですか、で終わります。大したことではないのです。人に知られたら大変と思うことを話してみる。人生をハッピーにする30の方法。その22。心も運動しないと太る。心の運動をしていますか。太った体にはシェイプアップです。太りすぎた体は健康に良くありません。定期的に運動をしてシェイプアップが必要ですね。ただし、太るとは体のことだけではありません。心も運動しないと太ります。心が太ると大変です。何もしていなくてもだるい気持ちに悩まされます。やる気も元気も出にくくなり、気持ちが塞いだ状態が続きます。日常に点在する幸せも喜びも感じにくくなるのです。では、心を引き締めるにはどうすればいいのでしょうか。感動です。心にとって感動とは運動と同じです。感動すると心が激しく動きます。だんだん心の脂肪が溶けて引き締まります。本来の心の健康を取り戻せるのです。最近感動していますか。感動して何の役に立つのかと思いますが、大いに役立ちます。心の健康を維持して日々の幸せを感じ、人生を充実感で満たすために必要です。感動ができるのは人間だけに与えられた能力です。人間らしくあるために感動のある生活を心がけましょう。たくさん感動をして心を引き締める。人生をハッピーにする30の方法。その23。尊敬できる人がいないのは自分に魅力がないと言っているようなもの。尊敬できる人がいないのは残念なことです。本当に尊敬できる人がいないのだから仕方ないと言いますが、本当なら大変です。世界には何十億もの人がいます。歴史を見れば大きなことを成し遂げた偉人が山ほどいます。それだけ多くの人がいる中で尊敬できる人が一人もいないのはおかしいです。きちんと周りを見ていません。自分が一番であると王兵になっています。自分が一番と思い始めると下降戦です。誰かを敬うことがなければ人は成長できません。尊敬できる人がいないのは自分に魅力がないと言っているようなものです。人として恥ずかしい発言だと気づくことです。尊敬できる人とは手根です。手根があるから人は上を目指せます。生きている人だけでなく亡くなっている人でもいいのです。歴史を振り返れば偉業を成し遂げた人が数多く存在しています。尊敬できる人はたくさんに過ぎますというくらいでいいのです。尊敬できる人を手本にすることで人はいつまでも向上し続けることができるのです。尊敬できる人を作る。人生をハッピーにする30の方法。その24。落ち込んだ時はこう考えよう。しばらくすれば嵐は通り過ぎるだろう。落ち込んだ時普通はもうダメだと思います。元気がなくなり悪いことばかり考えてしまいがちです。ありふれた流れですがよくありません。落ち込んだ時にもうダメだと思うからダメになります。一種の自己暗示です。自分にネガティブな言葉を語りかけていればやる人元気がなくなって当然です。落ち込んだ状態がさらに悪化するのです。私たちは知らず知らずのうちに自分にいろいろな言葉を語りかけ気分が左右されています。自分に語りかける言葉が大切です。落ち込んだ時はこう考えましょう。しばらくすれば嵐は通り過ぎるだろうと。落ち込んでいるのは嵐のようなものです。気まぐれの嵐がやってきて少し悪さをしているだけです。少し天気が悪く雨風が強いのは嵐のせいです。こういう時は無理をしないのが一番です。無理な悪がきはせず落ち着きましょう。しばらくすれば通り過ぎます。通り過ぎない嵐はないように落ち込みもしばらくすれば必ず通り過ぎます。必ず通り過ぎると分かればほっと一安心できます。いい具合に肩の力が抜けて元気が出てきます。人は希望が見えると落ち込みからの立ち直りが早くなります。それが落ち込みから立ち直るコツなのです。落ち込んだ時はしばらくすれば嵐は通り過ぎるだろうと考える。人生をハッピーにする30の方法。その25。自分が何に価値を感じているかを客観的に確かめる方法。ぜひしてもらいたい自己チェックがあります。昨日一日を振り返ってみましょう。昨日一日のうちよく覚えている出来事は何ですか。勉強や仕事に励んでいたことでしょうか。友人と話を楽しんでいたことでしょうか。通勤や通学でしょうか。一つでもいいですが複数あってもいいです。よく覚えていることを思い出しましょう。これは自分が何に価値を感じているかを客観的に確かめる方法です。よく覚えていることはあなたにとって重要な出来事という意味です。人は重要な出来事ほどよく覚えます。たとえ短い時間でも自分にとって重要な出来事はよく記憶に残るものです。印象深く思い出せることは何でしょうか。もしたくさん思い出せるなら重要な出来事がたくさんあったという意味です。一日中有意義に過ごすことができています。その調子でこれからも続けましょう。しかしもし何も思い出せないなら重要な出来事はなかったという意味です。残念ながら上手な一日の過ごし方ができていません。生活の質が低下しています。もっと有意義な過ごし方になるよう生活のあり方を改善しましょう。感動できることを増やしたり新しいことに挑戦したりなどです。一日中重要なことで満たしたいですね。昨日一日を振り返りたくさん思い出せるようになれば理想です。昨日一日を振り返り何に重要と感じていたか確かめる。人生をハッピーにする30の方法。その26。素晴らしいという言葉ほど素晴らしい褒め言葉はない。褒め言葉にはいろいろな言葉があります。とっさに気の利いた褒め言葉が浮かべばいいのですが、これが難しいものです。タイミングよく響きのいい言葉はなかなか思い浮かびません。そんな時は次の一言だけで OK です。素晴らしいです。数多くある褒め言葉の中でも素晴らしいという言葉ほど素晴らしい褒め言葉はありません。どんな場面でも使える万能の褒め言葉です。例えば毎日勉強を頑張っているよという友人がいれば素晴らしいですねと言ってみましょう。会話の前後の文脈から意味が通じます。何が素晴らしいのかは相手が察してくれます。しかも響きがいいです。言われた相手はにっこり笑顔になり機嫌が良くなるに違いありません。驚いた表情をしながら素晴らしいと言えばさらに効果が倍増します。今日は天気がいいねと言われた時も素晴らしいですねと答えましょう。新しい服を買ったと言われた時も素晴らしいですねと答えましょう。友人と話をする機会があればぜひ試してみてください。素晴らしいと言って褒めるとどんな話でもよく弾むのです。素晴らしいと言って褒める。人生をハッピーにする30の方法。その27。このままではいけないと思っているあなたは素晴らしい。 このままではいけない。そう思ったあなたは素晴らしいです。多くの人がこのままではいけないではなく、このままでいいになっています。多くの人は変化が苦手です。変化から逃げようとします。みんなそうです。そうした中、あなたは自分を客観的に振り返ることができ、このままではいけないことに気づきました。なんとか自分を変えなければ未来が知れていることに気づきました。素晴らしいことです。立派です。そこまで考えているならあともう一歩です。このままではいけないと思ったら昨日と同じことをやってはいけません。同じパターンの繰り返しではこれまでと変わらない未来がやってきます。ではどうするのかというと、昨日とは違うことをするのです。初めての経験であり挑戦でもあります。往々にして昨日と違うこととは苦痛や恥ずかしさが伴うことです。現状を打ち破る第一歩として苦痛や恥ずかしさに飛び込んでいきましょう。自分を変える登竜門です。昨日とは違った行動をすることで今までとは違いますがやってきます。これからを変えるきっかけはまさに今です。今までとは違ったことをして新しい自分の未来を切り開きましょう。このままではいけないと思ったら生活パターンを変える。人生をハッピーにする30の方法その28。開けゴマには本当にドアを開ける力がある。開けゴマ、アラビアンナイトの物語、アリババと40人の盗賊に登場する有名な言葉です。盗賊団の宝を隠した洞窟のドアを開けるとき、この呪文を唱えるとドアが開きました。なぜ開けゴマなのか深く考えてはいけません。そういう合言葉なのですから仕方ありません。実際にゴマが開くところを想像すると笑えます。開けゴマという合言葉はあくまで物語の話です。現実では通用しない合言葉であると思います。ところがそうでもないのです。実は現実でもドアを開ける力のある合言葉です。あなたの前にドアを開けようとしない人が現れたとき、開けゴマと言ってみましょう。人差し指を前に出して開けゴマと届けているのがポイントです。こう聞くとどんな人でも気が緩みます。この状況でよくもまあそんなことが言えるなと思い、相手は笑ってくれるでしょう。笑ってくれなければもう一度言ってみましょう。しばらくするとまあいいだろう、今回だけだぞ、中に入れと言ってドアを開けてくれます。これが開けゴマの力です。つまり笑わせることです。相手を笑わせれば突破口が開くのです。開けゴマと言って相手を笑わせドアを開けてもらう。人生をハッピーにする30の方法その29。人生は生きるのではなく生き抜くもの。生きると生き抜くは響きが似ていますが意味は違います。生きるのは誰でもできます。ぼっとしていても生きていけます。食べて寝ることを繰り返す人生でも一応生きることができます。しかし生き抜くのは簡単ではありません。生き抜くには努力が必要です。自分と現実に真っ向から向き合います。夢は諦めずに突き進み、好きなことを楽しんでやりたいことを全部やります。大変なことがあっても楽しむ姿勢が大切です。楽しむ姿勢があれば大変なことも楽しめます。うまくいかなくても楽しい記憶が残り後悔がありません。挑戦すれば必ず満足感が得られます。うまくいかなかったけど悔いはないと思えるのは気持ちいいです。これが生き抜くです。生き抜くのは一筋縄ではいきません。努力が必要なのです。人は誰でもいつかは死を迎えます。人生の終わりを迎えた時、生きたと思うより生き抜いたと思える方が幸せです。幸せな人は人生を生き抜いた人です。素晴らしい人生だった、楽しかった、やりたいことは全てやったと思います。悔いなく安らかな眠りにつけます。人生は生きるのではなく生き抜くものです。生きるより生き抜く姿勢になりましょう。人生は生きるのではなく生き抜く。人生をハッピーにする30の方法その30。私たちの人生は自己責任である。アメリカの国立公園グランドキャニオンに行くと驚くべき光景を目にしました。大抵絶壁には柵があるものです。崖が高いほど安全のために柵を作るのが一般的です。しかしグランドキャニオンの絶壁には柵がありません。崖から下を見下ろすと何百メートルもあります。落ちれば確実に死にます。崖にあるのは渓谷を流す3番だけです。毎年何人か落ちて死んでいます。あなたも気をつけてください。自己責任です。厳しい警告文が平然と書かれています。あまりに平然と書かれているため観光客は看板の前で聞いていました。看板を見た後みんな急に口数が減り真剣な顔つきで歩き始めるのです。それほど危険な崖なら柵くらい作ってもいいのですが自己責任です。柵があると安心します。柵がないから警戒します。あえて警戒心を高めるために柵を作らず全て自己責任とさせるのがいかにもアメリカらしいです。グランドキャニオンに限らずそもそも私たちの人生は自己責任です。人生もうっかりすると崖から落ちます。人生も柵がない方がいいのです。人生は自己責任だと思う方が緊張感が増しかえって安全です。常に緊張感を持って足元に気をつけながら歩みましょう。現実の結果は全て自分の行動が跳ね返ってきたものなのです。緊張感を保ちながら人生を歩む。人生をハッピーにする30の方法まとめ。その1、今自分は歴史を作っていることに気づく。その2、軽い気持ちで取り組み始める。その3、すべてがベストタイミングであると気づく。その4、達成の瞬間だけでなくプロセスも楽しむ。その5、やる気と行動はセットにする。その6、寝つきが悪い原因を探る。その7、バスや電車では揺れを楽しみ癒される。その8、出てきた料理はできるだけすぐ食べ始める。その9、食事の時くらいは目の前の食事に集中する。その10、最初に苦労して後で楽になる。その11、上に上がる人生のエレベーターに乗っていることに気づく。その12、悩みは紙に書いて書き出す。その13、どんなに悩んでも前を向いて歩み続ける。その14、当たり前のことをして感謝する。その15、我慢せずにトイレに行く。その16、青春を自分から終わりにせずこれからも続ける。その17、お金をかけて飛び切りおしゃれな傘を手にする。その18、自分を信じて潜在的な力を発揮する。その19、状況に応じて花の買い方を選ぶ。その20、楽しくない時でもニコニコする。その21、人に知られたら大変と思うことを話してみる。その22、たくさん感動をして心を引き締める。その23、尊敬できる人を作る。その24、落ち込んだ時はしばらくすれば嵐は通り過ぎるだろうと考える。その25、昨日一日を振り返り何に重要と感じていたか確かめる。その26、素晴らしいと言って褒める。その27、このままではいけないと思ったら生活パターンを変える。その28、開けゴマと言って相手を笑わせドアを開けてもらう。その29、人生は生きるのではなく生き抜く。その30、緊張感を保ちながら人生を歩む。